はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月の18日金曜日。今日のパートナーは
村井ゆずきです。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。
そして金曜日は
ジャーナリストの青木治です。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。むつりすけべが青木治です。
それはドブロックさんにお任せしてますから。僕は淡々と、はい、
はい。ドブロックって間違えてんじゃないのお前。そこの青木さんですからね。はい。さて、いい天気に今日は東京の方はなってますけども
。本当、ね。ね。
はい。
18度ぐらいまで上がりそうですね。
はい、はい。秋ですね。何か美味しいものは食べましたか？
もうガンガン食べてるよ。
くそ。
いや、もう先週はもうお菓子屋さんみたいに、うん、あの仲いい友達のおじいにさ、うん、いっぱいさつまいももらったのよ、うんうん、いろんな種類なの、
う
ん、でちょっとずつその茹でただけで食べてみたんだけど、うんうん、やっぱちょっとずつ味が違うのね。
あ、そう。
だけどすごい大量だったから、うん、全部、うん、あの混ぜて、うん、スイートポテト作って40個ぐらい作ってみんなに配りに行ったのよ、
う
ん、
あ、そう。
結構喜ばれた。
スイートポテトなんか結構難しいんじゃないのかな。
簡単だよ。あの、うんうん、芋に、茹でた芋に生クリームとバターとお砂糖、うん、私はあのダイエッターの砂糖を入れて混ぜて、
うんうん、で焼くんでしょ、
うん、ね、あの上に、うん、卵黄を塗って、ちょっと黒ごま。
青木さんなんです
ね。いやいやいや、僕はあの一応料理担当なので、
う
ん、料理はするんですよ、うん、家事の中で。
うん、だってこれケーキじゃない、ケーキみたいなもんじゃった。
いや、でもまあ基本一緒ですからね。うん
うん、そうなんですか。うん、なんかでもあれだよな、ちょっと。なんかし俺思うんだけど、そんなにあの別にスイートポテト詳しいわけじゃないけど、うん、なんか、ね、しっとりさせるのってちょっと難しいんじゃないかなとか。
それは、うん、バターと生クリームの量ちょっと多く、
うんうん、言えてねえじゃん生クリームが、
まあ、生クリーム、うん、
いやでもあれね、作ってみるとね、うん、びっくりしますよ。なんかね、食べてる時は何とも思わないけど、うん、あの家で作るといいんだけど、でもね、うん、バターとね、うん、砂糖の量はね、うん、ちょっとびっくりする。
半端じゃないでしょ。そうでしょ、
あれだもん、カロリー低い砂糖を使うの。そうそうそう、ね、うん、私が今回作った、うん、あのスイートポテトはさ、うん、砂糖さ、うん、そのクリップで止めてたのよ、ちっちゃいクリップ、
うん、
それがさ、芋を混ぜてる時にどっかに入っちゃったんだよね、うん、どこに入ったか分かんない。40個のうち当たりが絶対1個入ってるはずなんだけど。
それ当たりじゃねえだろうよ、うん、
でもね、うん、誰からもね入ってたって苦情聞かないからどうしてんだろう、
まあ、言えないんだよねきっとね。
あ、そう、
なんだこれはと思ったんだろうけど。でもそういうのって中国のお菓子にもね、うんうん、あのトミくじが入っている、
フォーチュンクッキーって
もあるし、それからフランスのケーキにも、うんうん、そういうなんか当たりがある、
う
ん、
私あれだよ、うち手作り餃子作るとき必ず、うん、あの唐辛子入れて辛いの一個作るあの
お待ちの料理全部外れ見てるじゃん。クリップは入ってるわ、唐辛子は入ってるわ。
すごい盛り上がるじゃんね。
何、餃子に唐辛子をわざわざ、
唐辛子本当 の、うん、あの赤いやつ一本、
えちゃんの
種も抜かないで、
室井の料理食べたくないよ、
ね、なんでよ
食べたい。だってクリップ入ってるわ、唐辛子入ってるわ
なんで、すごいみんな来て人大喜びであれって辛い。
いやだけどさ、まあ俺と同じ、君もあの糖尿があるわけでしょ、うん、大丈夫そんなの。
大丈夫だよ、うん、だってもうずっと病院行ってんだから、な案外長生きするよ普通の人より、こんだけ検査行ってんだから、
う
ん、
本当。あれこないだ検査行ってたらもう数値が上がって上がって、もう何してたんですかって怒られて、その前に行った時はよく頑張りましたねってものすごい褒められたのに、褒められて、だって先生がその時、先生があこれそんなにもう体重もいろいろ考えて、いやもうちょっと緩めた方がいいですよって先生に言われたんで、えと思ってさ、で緩めていいのかと思ってさ、緩めたんだよ。そしたら数値がガンガン
先生にそこで戦った、先生が緩めていいっつったから緩めたらこうなったんじゃんかよって、うんうんうん、
ああ言ったら、ああ、ちょっと締めてくださいって言われちょっと締めて
お医者さんも話し合えるお医者さんだと楽しいよね、
うん
うん、私この間シミ取りに行ったじゃない、
うんうんうん、
レーザーで焼くの、うん、そしたら最初先生がそんな 薄いシミ気になるの君だけだって言われて、いや私は何言ってんですかって鏡持ったままだよ、私すごいこれ気になって毎日毎日このことしか考えられないって頑張ったらやってくれたんだから、
室井が患者で来ると嫌だね。
なんで？
え、うるさそうじゃん、なんか。え？
そう？
そんなこと言わないでしょ普通。
ん？
医者の前でそんなこと言わないんじゃないの普通。
だって気になってるかどうかはお医者さんは分かんない
でしょ。でもやってもらったんだもんね。
やってもらったよ。
見せたら、どうなった？
そうそう、先週から先週は多かった
けど、
だいぶ、はい、
うん
うん、
だけど看護婦さんが味方になってくれた、そうよねって、そういうのはやっぱり自分が気になるかどうかよだもんね。
よかったじゃないかってしか言いようがないね、うん、もうそれじゃね。
だから、うん、糖尿病のお医者さん今変わっちゃったんだけど、うん、前まで若いお医者さんで、
うんう
んうん、なんかねお昼ご飯も取らないでずっと、うん、診察してんのよ、
うんうん、
だから私自分のバッグ開けてドーナツ買ってたなと思って、ドーナツ開けたら、うん、先生お昼まで今日も食べてないんじゃないって言って、ほらどうなこれ食べて美味しいとこのって渡したら、うんうん、ちょっと黙ってこういうものまだ食べてるんですかって、すごいよ、
室井さんがそういうものをまだ食べてるんですか、
でもありがとうございますって。
そりゃ言われるだろう、バッグの中にドーナツ入ってたら、お前糖尿のくせに何食ってんだって思うよそりゃ、う
ん、ちゃんと開けて美味しそうです、はい、
おばちゃん、おばもう典型的なおばちゃんだよね、
は、
うん、カバンのだからおばちゃんとどっか行ったりとか、まあ、母親なんかと行くとさ、カバンの中からさみかんもあるし飴もあるしってゾロゾロゾロゾロ出てくるじゃない、
うん、
ね、
特に大阪のおばちゃんはね、
そう、
みんな飴持ってるからね、
飴ちゃん舐めるって、
ああ、まあそうだ、他に何入ったの、ドーナツ以外に。
ドーナツ以外に、いやいやそんな、うん、あとはね、
うん、
今日は入ってないけど、う
んうん、飴は、
飴は入ってない、うん、ミニカーみたいなのが入って、
なんでそんなミニカーなんか入れてるの、
なんか可愛い子供とかと出会った時あげると喜ぶから、
うんうん、え、そんなもしものためにな
んかいろいろほら、うん、ファミレスとかいろんなとこ行くと1個選んでいいよとかって書いてるとかあるじゃん、あと消防体験とか祭りので行くと1個選んでいいよって言った時は、あのペンとかそういうんじゃなくてミニカーとか、うん、
まあ、
マスコットとか選ぶ、
そういうの偉いけど、そういうなんかすごい子供にそんなに、あ、合うか、なんかこう
子供に合うと、
うん
う
ん、
まあ、喜ぶよねきっとね、うん、そういうのもらったらね、でしかもね、うん、あの、うん、ね、政治家の妻だっていうのもあるしね、
それは関係ないんじゃない、ない
それは別に関係なくやってるんだ、
全然関係ないよ、
じゃあいいじゃない、それは本当に単なるおばちゃんってことだね単なるおばちゃん
何が言いたいのおじいちゃん、おじいちゃん何が言いたいのね
え、あのね、これからもね室井らしく生きてほしいっていう、
は
い、
そのまだまだいけると思ってんだから、
はいね、だからシミもねやっぱりちょっとのシミでも気になるしね、それはそうだよね、
う
ん、もう全然跡残ってないですよ、
そうでしょう、
綺麗で、綺麗ですよ、
やっぱりやってよかった、
うん、今後あの松崎しげるさんもね、うん、金曜日のゲストにお見えになる予定です
しね、いつ来るのかな、ちゃんと教えといてくれないといいワンピース着てくるんだから
え、それ僕知らないんですけど、松崎しげるさん、
いやなんか知らない、はい、いや松崎しげる俺がなんか すれ違って、まあ、あのなんかこうくだらない話をタバコ吸うとこでしたら、あの俺と同い年なんだよ、
ああ
それでみんな死んじゃったねとかって言われてそうですねって誰死にましたって言ったら円楽さんとか、同い年なんで円楽さんも、あと一人誰だったっけな、
だ
あ村田兆治さん、みんな同い年なんです大体、ああ死んじゃったねなんて話、それを室井にしたら室井が大ファンだって言うから、
コブラってアニメ
あったね昔ね、
そう、う
ん、
ずっと、うん、
それの
大好きなのよアニメ、うん、
それの主題歌、
主題歌じゃ声もやってたの、
声もや
ってたの、夏さんと2人やってたんだけど、
うん、
松崎さんは映画もやって、
う
ん、
あそうなの、
すっごいそれが、うん、コブラってアニメがちょっとエッチな男の人なんだけど、すごい好きなのね、
うん、
私が、
うんうん、
だから、うん、そのコブラにさ、うん、その髪の色いいねとかって言われて、うん、もうウキウキしちゃったんだけどそれシミ取りしたばっかりで顔すごいことになってたのよ、だから今会いたくなかったっていう話をずっと延々としてたら、
うん、
そしたらあの違う曜日に出てくれるって、うん、違う日に来てくれるってなった、
ゲストでいらっしゃるんですか、うん、
はい、
でもなんでね、うん、 あんなにいつもこう日焼けをされてるのかが、
うん、昔からだから、
ね、そうね、うん、すごいですよね。
あれもトレードマーク、
トレードマークですよね。
トレードマークだよね。
すごいですよね、
うん、いつ辞める、辞めない、もう辞めないのかね、まあ、一言だからどっちでもいいけど、
うんうん、もう染みついちゃってるのかもしれない、もう
取れなくなっちゃってる。
塗ってんのかな逆に。
塗ってねえだろうよ。塗ってはいないと思うよ。
そしたらなんか全身見てみたいね、うん
うん、
全身に開いてんのかどうか。
じゃあ今度だっていらっしゃるんでしょ、うん、
だから見せてくれない、うん、言えないでしょう、
なんで、
ちょっとビキニライン見せてくださいとか言える。
室井はだってさっきの話聞いたらお医者さんでもなんでも言いたいことはやっぱりビシって言うのが、うん、
コブラには言えない、
なんか言えない、
すごい理想のタイプなんだから。
じゃあ来るのを楽しみにしておきましょうか、うん、はい、そんなんですね。ちょっと早いですけど、今日は青木さんですし、
はい、
早めに行きましょうかね、はい、それじゃあ、う
ん、まず防衛省は北朝鮮が先ほど午前10時14分ごろ、うん、ICBM、うん、大陸間弾道ミサイル級の弾道ミサイル1発を、うん、朝鮮半島の西岸付近から東の方向に発射したと発表しました、うん、この弾道ミサイルに関して岸田総理大臣は、うん、北朝鮮に抗議したと明らかにした上で、うん、北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射を断じて容認できないと非難しました、う
ん、ああ、これさ続けてやるとこの話がもしかしたら続かないかもしれないです、はい、先にこれちょっと時間も早めに始まったから、うん、この話だけちょっと先にしようか、はい、うん、でその方がいいと思うんで、岸田さんは何ておっしゃったんですか、
北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射を、うんうんうん、断じて容認できないと非難したということですね、はい、うん、はい、
まあ、今回のは EEZ ない、
ないってことですね、
ないですね、はい、
ということで、うん、EEZ、まあ、今までかなり北朝鮮もそれなりに気を使って発射してたんだろうけども、うん、今回はちょっと、まあ、今までずっと EEZ 外っていうのをこう守ってきたのを、うん、で、まあ、政府はまあ、これと同じコメントで断じて容認できないようずっと繰り返してたじゃない、うん、そうなってくると、まあ、だから、まあ、これはうがった見方だけどもうちょっとノリを超えてもいいのかなみたいな気持ちも出てきたのかなと、うん、それともこれは EZ 外にしようと思ったんだけど、まあ、ちょっとの距離の誤差で、うん、あの今度はなんか ICBM、うん、なんかかなり高いところを飛んで落ちるやつだったらしいじゃない、
あの、
はい、
今のところに、うん、あの各国の情報機関分析していてまだわからないところもあるんですけれども、うん、どうも、うん、大陸間弾道ミサイルではないかっていうような情報も出てるんですけれど、はいはい、まあ、うん、あれなんでしょうね、うん、大竹さんおっしゃるように、うん、一つ緊張の度合いを上げてきたということなんですけれど、はいね、ただまあこれ北にしてみると一つ理由があってね、うん、
はい、
実を言うと昨日北朝鮮のチェ・ソンヒっていう外務大臣がいるんですけれども、うんうん、声明談話を出してるんですよ、はい、その談話っていうのが、うん、あのその前13日に日米韓首脳会談っていうのがカンボジアの首都プノンペンで行われて、うん、そこで、うん、まあ、拡大抑止力の提供、まあ、つまりアメリカはこの北朝鮮と対峙して日韓と一緒にこう抑止力を提供しますよっていうようなことを言ったことについて、うんうんうん、ものすごく反発していて、うん、アメリカが同盟国に対する拡大抑止力の提供強化に執着すればするほど、うん、軍事的な活動を強化すればするほど、うん、正比例して我々の軍事的な対応はさらに猛烈になるというふうに北野外務大臣が言ってたんですね、うんうんうん、なんで、まあ、そういう意味では日米韓首脳会談での、うん、まあ、北にしてみれば北に対する強硬姿勢、挑発には挑発で応じたということなのか、だからそういう考えれば大竹さんおっしゃったように、うん、狙って EEZ 内に撃ってきたということもあるでしょうし、あ、まあ、まだ分かんないですけれども、ひょっとすると狙ってなかったんだけれども、うん、ちょっとミスで入ったっていう可能性も排除できない。でも、まあ、一段緊張を上げてきたっていうのは、うん、まあそうなんでしょうね、きっとね、
まあ、絶対的にはアピールよね、うん、自分たちの話を聞いてくれっていうことでしょ。
今話を聞いてくれっていう段階なのかどうかっていうのは、うん、専門家の間でも結構分析が分かれていて、うん、つまりバイデンさん、まあ、中間選挙に夢中だったし、うん、それから中間選挙でも共和党が多数派になって、うん、まあ、だからといって多分北朝鮮に対する態度は変わらないんですけれども、うん、まあ、ちょっとでウクライナもあったりとかしてアメリカはちょっと北のことを対応している余裕がないという状態 で、うん、でご存知の通りこの間も話しましたけれども国連安全保障理事会もロシアと の緊張でこうほぼ機能していないと、うん、なのでほぼ北朝鮮に対して対応できる状況じゃ国際社会ないんですよね、うん、そうなってくるとそのミサイルを発射してこうアメリカを対話の座に引きずり出そうっていうよりはむしろその力には力をっていうのを見せつけながら、まあ、ある意味でこの技術力をこれを機に一気にこう高めていっちゃおうっていう方が主な狙いなのではないかっていう人もいるんですよね。
でももうなんかやんなっちゃったし、この間もそれコラムで書いたんだけど、うん、あれミサイル撃つのってさ、ミサイルの開発から撃つのから整備からってお金かかるとさ、北朝鮮ってさ、あの何年だっけ、もうずいぶん前なんだけど、うん、大飢饉起きたじゃん、
うん、まあ、90年代なんかね、うん、苦難の
防軍なんて。でもそれからもずっとちょろちょろだけどニュースですごくその、うんうん、北朝鮮の国民が生活すごく大変だっていうのはちょろちょろ出てるじゃん、うんうん、でもういくらかかってそんなことしてんだろうっていうふうにすごく思うわ。
おっしゃる通り、今だから特にコロナで、うん、かなりこう貿易なんかも閉鎖したりとかしたので、うん、今なかなか北の現状っていうのは見えてこないんだけれども、うん、相当市民っていうか民は苦しんでるだろうということで言えば、室井さんのおっしゃる通り、うん、こんなことに金使ってる場合なのかっていうのは常識的な考え
ですよね。同じことをだからその北朝鮮のミサイルで北朝鮮にそう感じるけど、同じことをこの国のことでもすごく感じるのね、うん、なんか結局その防衛費上げるって増やすって言ってるけど、うん、結局どこまで安全にしたらいいかっていうのがさ、専門家だってすごくそれって相手があることだから、ここまでやれば絶対安全なんてないじゃん、
うんうん、
だとしたらもうちょっと本当に必要なものってどの程度なのか、
うん、
でもうちょっと話し合うところを国会とかできちんと議論して私たち見せてもらいたいと思うんだよね。
まあ、室井さんの言ってるのは結構確信で、うん、つまり今回のミサイルもそうだし、前回ね、うん、日本の上をこう通り過ぎるんじゃないかって J アラート出したのに、はい、実は日本海に落ちましたっていうのもそうだけど、はい、それを見れば分かる通り、そのいわゆるミサイル迎撃なんていうものには相当限界があるし、うん、J アラート出して助かるっていうは助かるような問題でもないし、うん、それがそれにじゃあ対抗するんだって言って今話が出てきてるのが、室井さんもちょっと言ってた敵基地攻撃だと、はい、要するにトマホークミサイルまで持って敵基地を撃つんだっていうところまで今行こうとしていて、うん、で防衛費も倍増だって言ってるわけなんですけれども、うん、おそらくそんなことをやっても、
うん、
まあ、ある意味緊張感だから軍拡の罠ですよね、うん、こっちが軍事に傾倒すれば向こうも傾倒する、うん、でもうキリがなくなっていくってことになっちゃうので、うん、本来はさっき言ったようなその安保理の機能不全だったりとか日米米韓の連携のこう不全さみたいなものをこう埋め合わせながら、北朝鮮との間でどうやって、まあ確かに気に食わない隣人ではあるんだけれども、どうやってこう事態をエスカレートしないようにしていくのか、今みたいにも力には力だで向こうも力には力だってやってたらキリがなくなって、これ偶発的なこう紛争になりかねない。どうも今の情報だと今回のこう EEZ 内に落ちたミサイルもどうも漁船なんかには被害がなかったようで、本当にこれは何よりなんですけど、万が一これで漁船なんかに被害が出たりとかしたらこれ大変なことになってしまうので、だからこういうような緊張がこうエスカレートしないように、でましてや緊張でこう偶発的な紛争が起きてこう拡大しないような努力っていうのにももっと力を入れないといけないけれども、うん、まあ、そういう日本の外交っていうのは今のところ一つも見えないっていうのは、これは大きな問題だと思いますよね、
うん、この番組ではちょっと前にね、その国会議員の人がみんなあのブルーのバッジつけてるけど、うん、あの45年経って拉致問題はあの最優重要課題と言いつつも解決してないと、うんうん、もっと前にね、もう北朝鮮とのなんかこう、まあ、関係性をね、外務省なりがね、それでそれで もう一つ、あの俺たちは分かんないけど見えない水面下のね、うん、ことをやってくれてんじゃないかなと思いながら45年経っちゃったっていう話をしたんだけど、まあ、それと同じことで、こっちの方もやっぱりなんかね、もう世界の、まあね、声高に叫ぶ人たちはもうこの軍拡に向こうがこうね、やるんならうちもやるぞと、
なんか同じことなんだけど、うん、それもさ、
うん、
これしかないって声高に言う人がいて、うん、他の意見っていうのっていうのは、うん、全部そうなんだけどさ、あの経済の話とかもそうなんだけど、
うんうんうん、
これしかないっていう人たちが声高で、うんうんうん、他の一切の、うん、 選択肢って潰してって、うん、でも、うん、そのこれしかないって言った人たちが責任取らないで、うん、トーンダウンしていくっていうのが全部の流れなんだよな。
大竹さんおっしゃったね、うん、実は拉致問題に関して言うと今年あんまり話題にならなかったんだけど、うん、日朝首脳会談からちょうど20年なんですね、
はい、
でその日朝首脳会談に関してはいろんな批判もあるんだけれども、うん、でも日朝首脳会談で、うん、北朝鮮は一応拉致を認めて当時の金正日総書記が謝罪をして一部とはいえ、うん、拉致被害者の人たちが帰ってきたと、
はい、
であのこう会談が、うんまあ、やっぱり一定の前進だったわけですよね、うん、でなぜ実現したかっていうことをもう少し冷静に考えると、うん、あの時南北首脳会談が行われて史上初の、
はい、
でその後当時の金大中韓国大統領は日本と韓国の関係も立て直した、うん、一生懸命になってで日韓は過去最高って言われるような状況になった、うん、つまり日韓の連携があって、うん、北との対話があって、うん、日朝首脳会談っていうのが実現したんですね、うんうん、でしかも当時 その交渉に当たった人たちは、うん、その拉致問題だけ譲歩しろって言ったって譲歩なかなかしないと、うん
はい、
でもっと大きな絵を描いて、うん、日日朝関係が根本的に変われば最終的にはここ正常化すると、
うん、
で正常化すれば、まあ、その日本は戦後処理終わってないので、うん、北朝鮮にも一定のお金が行くでしょうと、うん
はいはい、
でそのためには拉致問題とか核やミサイルの問題を乗り越えないと、うん、我々前進できないよって言って呼びかけたら、うんうんうん、北朝鮮がそれに応じて拉致問題が動いたんですね。つまりここから導き出される教訓っていうのは、
うんうん、
やっぱり北と対峙するとき交渉するとき話し合うときっていうのは、うん最低限でもやっぱり日韓の緊密な連携っていうのは絶対必要なんだということと、うんうん、それからやっぱりもう少しこう大きな視座を描いた外交が展開されると、うん、北だって話し合いに応じてくる可能性があるっていう、うん、この2つなんですよ、うん、ところが今のこう、まあ、この10年くらいの日本の外交北朝鮮政策見れば、うん、北とも対峙すると、
うん、
で韓国とも喧嘩するというような状況 で、
うん、
でしかも北朝鮮に対して強硬に出てればあいつら落ちてくるんだっていうようなこう態度をずっと繰り返している、うんまあ、途中でねトランプさんが会談するってなったら、うん、日本も会談するっていうふうに変わっちゃったんだけれども、はい、でも一貫してこう圧力かければ降りてくるだろうっていうような外交だった、うん、でそれがうまくいかなかったっていうことを、うん、今もう一回ね20年なので、うん、振り返ってやっぱりあの日朝首脳会談がなぜ一定の成果を収めたのかっていうことをもう一度今考えると、うん、さっき言ったような力には力だ、うん、で対決には対決だっていうような状況だと、うんうんうんますますアイロンに落ちてっちゃうんじゃないかっていうことは我々考えるべきじゃないかなという気はしますよ ね、うん、
それでさっきの室井の話に戻るけどあの北朝鮮の民たちは今どんな生活をしているのかとか、うん、まああの青木さんは北朝鮮にも、
ね、何度も行きました ね、
はい、行ったことがあるんだろうけども、うん、そんなのまあだからね政府と民、うん、別なことをね、民たちがものすごい多分これだけ軍事費使えばさ、うん、ねえあの国防にこれだけ金使っちゃったらさ
北朝鮮に関して言うと、うん、それはに、うん、この国の人たち拉致したりとかさ、うん、あとはミサイル撃ってきたりとかさ、うん、やっぱり腹立つよ、うん、でも、うん、私は北朝鮮の民には全然何とも思わないんだよ、うん、そうなんだよな
っていうか、う
ん、
それはね本当に、本当おっしゃる通りこういつも頭に置いとかなくちゃいけないのは僕もだから2000年前後に十何回ぐらい北に行ったんですけれども、うんはいまあ、北の人たちともねもちろん非常にその自由が抑圧されていて、うん、発言なんかは本当に抑制的でほとんど本音は話さない人たちが多いんですけれども、うん、でも一緒に酒飲んで笑って、うん、ご冗談言ったりとかっていう普通の人たちが北にも暮らしているっていうことは、うんうん、僕らやっぱり頭の中に常に置いとかないといけないなと思いますよね、うん
はいちょっと長くなりましたけど、まあ、この問題ね、まあ、あのいつもなんかこう断じて容認できないっていうね、うん、あの声を振り絞っているだけじゃ解決していかないなっていうことだけは分かってますよね、うん、はい、鈴木さん戻ってくださいこの次から、はい投資で、鈴木さんに伺います
はい、今日のラインナップです、うん、まず東京新聞から久保田さん解放帰国へミャンマー国軍が恩赦健康状態問題なしと望月磯子さんの記事が掲載されています、
うん
はい、ミャンマー国軍最大都市ヤンゴンで拘束されていたドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんを解放しました、 松野官房長官によりますと健康状態に特に問題はない。そして、ね、よかったです、国軍側から久保田さんの解放については日本政府からの強い要請を踏まえたものとの説明があったと明らかにしましたが、ミャンマー国軍は久保田さんら4人の外国人を含むおよそ5800人を記念日の恩赦で解放すると発表しております。
久保田さん、
ちょっと待って、まあ
ラインナップじゃ紹介しちゃいますね、はいはい。東京新聞一面から新型コロナ第8波の入り口、東京都のモニタリング会議が4段階で表す警戒レベルを上から2番目へ1段階引き上げました、うん。インフル同時流行時は1日 9.3 万人発熱想定ということで、実際にインフルエンザも東京八王子市の学校などではインフルエンザの学級閉鎖も起きているということです。はい、ここ過去2シーズンは流行がないんですが、今年は警戒感が広がっております。うん、そして読売新聞から、物価高で困窮する世帯を支援するため東京都は所得の低い都内の住民税非課税世帯およそ170万世帯を対象に1世帯あたり1万円分の米を現物支給する方針を固めました。うん、そして東京新聞こちら特報部から、国会に J アラートとあります。うん、今までなかったのが驚き、不安を煽っているのか、J アラートの受信設備を、衆議院で、設置することを決めたということで、今までなかったんですね。でこの J アラートについても、特報部でさらに書いてあるんですけれども、自治体は設置義務だが省庁はバラバラという状態だったそうです。そしてインデックスで続けます。こちら特報部、マイナカードと国家公務員身分証一元化、実は政府内からも反対が出ていたという記事。そして寺田総務省、自民に早期辞任論、補正審議への影響懸念、こういったラインナップになっています。
はい、はい、室井が気になったのは、は
い、うん、いやいや違う、私、久保田さん、うん、ミャンマーの刑務所ってどんな感じで、うん、まあだったのかとか知りたいから、うん、久保田さん今落ち着かないだろうけど、うん、落ち着いたらここに来てもらいたいな。
ああ、そうだ、そうかもしれない。でもなんかこうなんか殴られることはなかったということ、うん、ことはなんかおっしゃってたみたいだね。
でもびっくりしちゃうね、うん、いきなり拘束されてって。
まあね、10年の刑期って言われたらね、うん、ちょっと驚いただろうね。まあでもこれまあここは分かんないとこなんですけど、外務省なりが水面下でどういう動きをしたのかっていうのは、うん、私たちには分からない、うん、まあ、やってくれてたらいいなと。ただなんか今回の解放っていうのは5800人を、うん、解放したっていうので、それと日本政府がどんなふうにしたのかっていうのとはちょっとブラックボックスだからね。う
ん、まあ、報道レベルですけれども、うん、その日本の政府ももちろん国交省はおそらくしてたとは思うんですけれども、うん、はい、おそらくどうも今回のこうミャンマー政府、まあ、国軍 の、 こう、うん、反応っていうのは、うん、どうやらその今バンコクで APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議やってるんですね。なので、うん、そのミャンマーの今の国軍政府に対するその人権抑圧の状況みたいなものは、うん、いやうちはそんなにひどくないんですよっていうことをどうもアピールするための狙いが大きいんじゃないかと。だから日本人の今回の、ね、久保田さん解放されたのは本当に何よりですけれども、うん、久保田さん以外にも、うん、大竹さんおっしゃったように、うん、他の外国人の方々もかなり解放されているので、うん、まあ、どうなんでしょうね、日本政府の交渉、水面下での交渉もあったのかもしれないですけれども、うん、それよりは APEC に向けた、うん、アピール、
いや、 やってくれてたって信じたいよ、
うん、まあそうですけどね、うん、その辺は分かんないですけどね。
いやだからね、思うのにさ、日本の政府はさ、うん、ミャンマーから の、うん、こう受け入れてたじゃない、うん、
防衛省 が、
防衛省が、
ね、ミャンマー国軍の、
うん、はい、ね、国軍の人たちをすで今でも11人ぐらいいるっていうね、はい、話して、だってそれ聞いた時に、まあね、このミャンマーのお国の事情をね、うん、まあ、そのエペックとかそっちをちょっとどけて話すと、うん、どけて話せばだよ、うん、まあ、そのミャンマーっていう国で、うん、まあ、ちょっと軍政がとても強い国からの、うん、なんか日本に留学してると、うんうん、これはちょっと これでいいのかみたいな意見もあるじゃない、うん、でもそういうこともあってやっといたから、これなんかこうさっき言ったようにミャンマーがあのエペックに向けた動きとは別にだよ、うん、そういうこともやっていたから今回のなんか水面下の動きに通じたのかなってこう、うん、なんかこう個人的にね思うわけよ、まあ、違うのかもしれないけど、そうするとそのなんていうのなんていうのやっぱこうなんかそういうの11人も日本にいるからみたいなことで一筋縄でね、うん、こう外交が展開していくわけにはいかないなと、まあ、ちょっとここは俺のもとても迷うところなんだけどもどうこれはどう、
あの難しいですよね、うん、あのやっぱりミャンマーの民主化を求めている、うん、その国軍のその状況がちょっと状況を逸してきているのでね、その民主活動家を死刑にしてしまったりとかっていうことで状況をしているので、うん、日本国内でミャンマーの民主化っていうのを一生懸命訴えている人たちは、うん、そういう付き合いをやめてくれというふうに言っている、ね、ただ一方でおたくさんおっしゃるように、うん、こうその一定の付き合いをすることがいざっていう時のこう交渉パイプ外交パイプになるっていう考え方もあり得るんでしょう、うん、なのでどういう態度を取るのか難しいところなんですけれども、ただ今回に関して言うと先ほど申し上げたようにその4人の外国人を含む5800人が恩赦と、で4人の外国人っていうのが、イギリスの元ミャンマー大使とか、はい、アウン・サン・スー・チー氏の経済顧問を務めてたオーストラリアの経済学者さんとか、まあ、アメリカ人の方っていうのを見るとどうなんでしょうね、あの確定的なことは言えませんけれども、このパイプが働いたようにはちょっと見えない
ことがあったって信じたい。やっぱりなんか国籍とか違っても同じ人であるっていうふうに考えればそうなのかもって思って、
いやもしかしたら俺のこの見方はちょっと甘い感じも自分でもちょっと甘いっていう感じはするんだけどね、うん、でもなんかこう一筋縄でいかないところをなんとかなんか端っこからこじ上げていきたいなっていうね、うん、ま
あ、でもそのあたりはね、うん、あの本当にあの各メディア、うん、あのこの今回のね久保さん解放に至る水面下の動きっていうのをね、うん、きちんとこれからでもいいので、うん、まあ、これからしかできないんですけれども、うん、これからなんていうかな、ちゃんと取材をして何があったのかっていうのを我々に教えてほしいなと思いますよね、
は
い、
まあ、いずれにしてもミャンマーのねこのやり方ね、うん、今までのこのやり方もう一般人もたくさん死んでるっていうね、何人もこのやり方はもう、まあ、完璧にやっぱし軍のね、勢力が強くて抑え込んでるっていう感じだけはもう伝わってくるわけだから、そこには大きく抗議しなくちゃいけないと思うけど、うん、ここまでですか。
はい、ここまでになってしまいました。
J アラートもいけず、
はい、
J アラートJ アラート国会になかったのかっていうけど、ちょっと俺 J アラートちょっと間抜けな感じがするんだけどね。
じゃあちょっと僕のコーナーで J アラートの話と、うん、このもう一個のね前中との話やりましょうか。
はい、はいはいはい、お願いします、はい、さあ今日も始めましょう。